令和3年第1回定例会で一般質問をさせていただきます。質問項目といたしまして、第1点目に新型コロナウイルス感染症対策について、第2点目に生育基本法について、第3点目に地域公共交通と都市再生について市長の見解をお聞きいたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。まずはじめに新型コロナウイルス感染症対策についてですが、新型コロナウイルスのワクチン接種についてお聞きいたします。新型コロナウイルスのワクチン接種は市民にとって大きな期待が持たれております。約1年間通常の生活ができず、市民は感染防止に努めてきました。また留萌の経済も飲食店やそれに関わる多くの企業や流通、観光関係に大きな影響を与えております。国によるワクチンの供給契約では、ファイザー社は年内に7200万人分、アストラゼネカ社6000万人分、モデルナ社2500万人分で、合計1億5700万人分のワクチンが供給される予定となっています。また、厚生労働省では、2月17日から医療従事者4万人に対して、全国100の国公立病院での同意を得られた医師、看護師に先行接種を行っております。さらに3月中旬には、その他医療従事者約370万人、4月からは65歳以上の高齢者3600万人、その後、基礎疾患のある人約820万人、高齢者施設などの職員約200万人など、優先しながら順次接種を実施することとなっております。留萌市でもワクチン接種に関して万全な準備をしていることと思いますが、現時点での現場でのワクチン接種体制と事務体制についてお聞きいたします。また地域の中核病院であり、多くの職員が働いている留萌市立病院職員の接種方法についてもお聞きいたします。次に、新型コロナウイルス感染者等に関する差別防止についてです。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律において、第13条第2項で、差別防止に係る国および地方公共団体の責務を設けております。その内容は、国および地方公共団体は、新型インフルエンザ等に起因する差別的な取り扱い等が行われる恐れが高いことを考慮して、新型インフルエンザの患者および医療従事者並びにこれらの者の家族等の人権が尊重され、何人も新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等を受けることがないようにするため、実態の把握、相談支援、広報、その他の啓発活動を行うこととなっています。当市において、留萌市ホームページで差別をしないよう啓発活動を行っていますが、実態の把握や相談のできる体制を作ることが必要と考えますが、市長の見解をお聞きいたします。第1項目2点目の生育基本法の母子保健医療の推進についてお聞きいたします。生育過程にあるものおよびその保護者並びに妊産婦に対し、必要な生育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的推進に関する法律が、平成30年12月14日に公布され、令和元年12月1日に施行されました。この法律の目的は、次世代の社会を担う生育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、 その心身の健やかな生育が確保されることが重要な課題となっているところに鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、生育・医療等の提供に関する施策に関し、基本理念を定めています。留萌市における生育基本法を踏まえた母子保健医療の推進について、現状の施策についてお聞きいたします。また、今後の対応についてお聞きいたします。第1項目3点目の地域公共交通と都市再生についての地域公共交通計画の作成意義についてですが、地域公共交通計画は、地域の移動手段を確保するため、住民などの移動ニーズにきめ細かく対応できる立場にある地方公共団体が中心となって、交通事業者や住民などの地域の関係者と協議しながら、地域のマスタープランとなる地域公共交通計画を作成することになります。また、この計画は、地域の社会・経済の基盤となるもので、新年度予算には計画作成事業費を盛り込んでいますが、計画作成の意義についてお聞きいたします。次に、地域公共交通計画の記載事項の確認についてですが、地域公共交通計画の作成にあたり、計画に記載しなければならない事項は、どのようなものを示さなければならないのかお聞きいたします。次に、都市再生の展望についてですが、計画に JR 留萌線の問題や、留萌駅周辺の社会教育施設の設置構想、道の駅留萌、港オアシス留萌などの連携などにより、地域の公共交通の在り方が大きく変わりますが、どのような視点に立って、地域公共交通計画を作成するのかお聞きいたします。市長は都市再生について、市民に対し、将来展望も財政をも含めた中で、しっかり示すことが必要であると考えておりますが、市長の見解をお聞きいたします。以上です。
答弁を求めます。市長。
羽賀議員のご質問にお答えいたします。はじめに第1項目1点目新型コロナウイルス感染症対策の中で中項目1点目新型コロナウイルスのワクチン接種としてワクチン接種体制と事務体制のご質問でございますが市では国の指示のもと新型コロナウイルスのワクチン接種について希望する市民に滞りなく予防接種を実施することを目的とし、令和3年2月1日付で、市民健康部保健医療課内に新型コロナワクチン接種対策室を設置し、専任の室長1名、兼務職員3名のほか、会計年度任用職員として、看護師1名、事務職員2名を配置するとともに、ワクチンの接種体制を整備し、町内および関係機関との連携を図りながら、ワクチン接種の実施に向けて、業務を進めているところでございます。予防接種の開始当初は、ファイザー社製のワクチンのみ国内で流通する見込みであることから、マイナス75度に対応する冷凍庫が設置でき、10日間で1000人程度の接種が可能な集団接種会場として、保健福祉センターハートフル内に開設する準備を進めております。なお、マイナス75度に対応する冷凍庫は3月16日に配置されることとなっております。医療従事者の確保でございますが、集団接種の実施にあたり、留萌医師会から、 協力を得られることとなり、医師1名、看護師2名を1チームとして、1日あたり最大2チームを派遣していただく予定となってございます。会場内では、医師が問診、看護師がワクチン接種を担当し、接種後の経過観察を市の保健師などが担当してまいります。市といたしましては、今後の国の動向やワクチンの接種予約供給状況により、接種体制を柔軟に対応してまいりたいと考えております。次に、多くの職員が働いている留萌市立病院職員に対する接種方法についてのご質問でございますが、留萌市立病院は、連携型接種施設として、新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る集合委託契約に参加し、自施設の職員の新型コロナワクチンの接種を実施いたします。留萌市立病院職員、関係する委託事業者も含め、接種意向調査はすでに終えており、接種予定者は520名程度となっております。ワクチン接種につきましては、院内感染防止対策をしっかりと講じ、発熱や頭痛などの副反応が起こり、医療従事体制に影響が出ることも予想されますので、接種日時を病棟ごとにコントロールして実施するよう計画しており、接種のシミュレーションも実施済みと承知しております。今後の接種スケジュールにつきましては、医療従事者等優先接種分のワクチンは、3月5日に留萌医療圏の基本型接種施設であります、同立羽幌病院に配送されましたが、国において当初希望数のワクチンの確保ができていない状況にあります。今後、留萌市立病院へ移送されることになりますが、留萌市立病院への供給予定量は370名分と通知を受けており、不足する150名分につきましては、まだ示されていない状況にあります。まず先に届く予定のワクチンにつきましては、接種日時や接種者対象者を調整し、速やかに接種を進め、残る対象者につきましても、供給が決まり次第、円滑に接種できるよう調整してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、新型コロナウイルスの感染者等に関する差別防止についてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、先の見えない不安や恐れから、感染された方やその家族、医療従事者に対する偏見や差別、誹謗中傷といった事態が全国で発生しており、私といたしましても、こうした状況について、大変憂慮しているところでございます。そうした中、不確かな情報をむやみに拡散することなく、国や道、市などの公的機関が発信する正しい情報を確認いただくとともに、不当な差別や偏見、誹謗中傷が行われないよう、人権に配慮した冷静な判断と行動が大切であると考えております。市といたしましては、正しい情報を提供できるよう、留萌医師会などと連携して、公表に関する基本指針を策定するなど、偏見や差別など、人権侵害につながるような行為が起こることのないよう、市のホームページや広報誌などを活用した情報発信と啓発活動に努めているところでございますが、偏見や差別的な取り扱いにかかる相談がある場合には、市民相談担当が窓口となり、相談を受け、実態の把握や内容の確認を行い、国や道、または弁護士会などの人権に関する専門の相談窓口につなげていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に、大項目2点目。生育基本法の施策についての中で、中項目1点目、母子保健医療の推進として、 留萌市における現状の施策と今後の対応についてのご質問でございますが、留萌市の母子保健医療の現状は、母子保健法に基づき、母性および乳幼児の健康保持、増進を図る目的で実施しております。生育基本法を踏まえ、孤立防止に配慮しながら、妊娠、出産、育児に関する教育とサポートを実施しておりますが、関係機関と情報共有しながら、虐待の発生予防と早期発見にも留意しているところでございます。具体的には、妊娠前の支援として、高校生と乳幼児の触れ合い交流事業で大人になる心構えを養い、特定不妊治療費の助成で妊娠に向けた支援を行っております。妊娠した際には、母子健康手帳の交付と、妊婦健診の助成、そしてハイリスク妊婦への訪問指導により、妊娠期を健康に過ごせるよう関わり、出産後には産婦健診の助成や新生児および産婦訪問、そして新生児聴覚検査の助成により、産後うつも含めた産婦の心と体の健康管理と、新生児の健康状態の確認をしながら、子育て情報の提供とともに、育児指導を行っているところであります。乳幼児期には、乳幼児健診や訪問、健康相談により、家庭状況を把握しながら、母と子の健康管理と保健指導を行っており、仲間づくりとして、離乳食教室等の育児教室を、そして感染予防として予防接種を行っており、母子保健医療対策総合支援事業において、妊産婦への支援として、新型コロナウイルスに感染した妊産婦への寄り添い型支援や、産後ケア事業、育児等サポーター派遣事業などを推奨されておりますが、現状、市内で感染妊婦は発生していない状況の中で、今後発生した場合には、医療機関との連携により、電話等で支援していきたいと考えているところです。また、産後ケア事業および育児等サポーター派遣事業につきましては、関係機関と連携しながら、保健師が訪問で支援し、ファミリーサポートセンターの利用で育児負担の軽減を促している現状でございます。今後は関係課と調整しながら、現在実施している事業の充実を図るとともに、母子保健法の一部を改正する法律の施行に伴い、法律の施行に伴い、産後ケア事業等新たな施策の実施に向けて検討してまいります。次に、大項目3点目。地域公共交通と都市再生についての中で、中項目1点目、地域公共交通計画作成意義についてとして、地域公共交通計画の作成の意義についてのご質問でございますが、令和2年度の地域公共交通活性化及び再生に関する法律の改正により、地方公共団体における地域公共交通計画の作成が努力義務化され、地方公共団体が主体となり、公共交通の改善と地域の輸送資源の総動員による持続可能な移動手段の確保、充実を推進すること、また地域間幹線バス系統の交通計画への位置づけが赤字補填の補助要件とすることが示されたところでございます。市といたしましては、市内の公共交通を取り巻く課題や実態を把握し、バス交通に関する情報提供機能の強化や、市内バス路線のダイヤ見直しによる利便性向上などのさまざまな課題の解決に向け、具体的で実効性のある施策を盛り込んだ地域公共交通計画の作成が必要であると考えており、留萌市地域公共交通活性化協議会において、 計画の作成を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、地域公共交通計画記載事項の確認についてとして、地域公共交通計画の作成にあたり記載しなければならない事項についてのご質問でございますが、地域公共交通計画に記載すべき事項につきましては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第2項に規定される7項目とされております。市の公共交通計画作成にあたっては、基本的な方針として地域が目指すべき将来像と、その中で公共交通が果たすべき役割を明確化し、計画の区域、目標の設定、事業及び実施主体を定める予定でございます。また、施策の実施状況を毎年度評価する必要があることから、計画の期間及び評価の指標についても、明確に定める予定でございます。市といたしましては、市民や交通事業者ニーズを加味し、市の実情を十分に把握した上で、法律で定められた事項に加え、実効性のある施策を記載したいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、都市再生の展望についてとして、どのような視点に立って地域公共交通計画を作成するのかについてのご質問でございますが、地域公共交通計画は地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにするマスタープランとなるものであり、地域における移動手段の維持確保は交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観光振興、さらには健康、福祉、教育、環境などのさまざまな分野で大きな効果を発揮するものと認識しております。市といたしましては、現在、新たな公共施設を JR 留萌駅周辺地区への立地誘導を図りながら、住居エリアからの交通アクセスを確保するための交通結節機能も兼ね添えた都市機能の集積や、見晴らし通りの開通を前提とした将来にわたり循環性の高い交通網を検討しており、地域公共交通計画の作成にあたっては、市が目指すまちづくりとの連動、市内における利便性の高い公共交通網の構築、広域的な生活移動手段への持続性の確保の3点に視点を置き、方向性を明確にした上で検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、市民に対し都市再生の全体像と将来展望について財政も含めた中でしっかり示す必要があるものと考えるがについてでありますが、留萌市都市計画マスタープランでは、留萌駅周辺地区をにぎわい誘導の核として、ふれあい交流地区である船場公園と交流とにぎわいの核を結び、歩行者動線の整備を図りながら、人の流れを中心市街地へ誘導することとしており、道の駅留萌や港を一体的なゾーンと捉え、広域交留拠点として市内外からの利用者を集客できる面的な活用が期待できるエリアであり、まちづくりの視点を持った中核施設の整備などによって、町の顔としての役割を発揮できるものと考えているところでございます。私といたしましては、留萌駅周辺地区は、今後の留萌のまちづくりにおいて、極めて重要なエリアであると認識しており、近接する道の駅周辺地区と一体となった整備を念頭に、持続可能な財政運営を基本としながら、社会教育機能と公共交通結節機能を兼ね添えた都市機能を集積し、中心街への歩行空間を確保することによって、留萌駅周辺の商業施設を含め、市民や来訪者が 回遊しながら滞留できる町の顔となるエリアとして、道の駅を核としたにぎわい拠点の形成と駅周辺地区の再生を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
羽賀議
員、ワクチン接種体制の関係で再質問をさせていただきます。先ほど接種体制とそれから事務局体制の関係でご答弁をいただきました。で、市民にとりましては、ワクチン接種はこれ重要な課題でありまして、安全安心に実施されることを願っております。そこで、具体的にどのように実施されるのかですね、再質問させていただきたいと思います。少し中身詳しくなりますけれども、市民の安全と安心、それから市民の不安をこれ払拭するためにもですね、よろしくお願いしたいなと思っております。また1点目なんですけれども、ワクチン接種に関する住民周知、それから案内、予約方法について、先ほどちらっとありましたけれども、具体的にどういうふうに行うのかお聞かせ願いたいと思います。
市長。
ワクチン接種に関する周知、案内、予約ということでございますが、ワクチン接種に関する住民周知につきましては、現在市のホームページにワクチン接種に関する情報ページを設置し、接種対象者と接種順位、接種が受けられる時期や場所、接種の回数や無料であることなど、ワクチン接種に関する情報を幅広く掲載し、情報を更新しながら市民へのタイムリーな情報提供に努めているところでございます。次に、ワクチン接種に関する案内についてですが、現在ワクチンの接種券、予診票、案内文書の発送準備を進めており、3月中旬から優先接種となる65歳以上の高齢者に個別に郵送するほか、4月中にはそれ以外の方にも個別に郵送することができる見込みであります。最後に、ワクチン接種に関する予約方法についてですが、予約受付業務を民間事業者に委託しており、3月中旬をめどに電話での予約受付を開始できるよう準備を進めているところでございます。インターネットの予約サイトや LINE などからご自身で予約のできるメニューも準備しているところであり、誰もが手軽に予約することのできる仕組みを構築してまいります。以上です。
羽賀議員、
いろいろ案内とか予約方法とか煮詰めているんだろうなというふうに感じておりますが、案内関係とか、ご高齢の方になると結構パソコンでの案内をこういうふうに受けてどうやるというのは結構難しい部分があるのかなと思いますけれども、で特に今度接種会場が1箇所ということで、基本的に1箇所でやりますよということでありますので、集団接種会場でのですね、やっぱり3密を避ける方法、やはり混んでるところには行きたくないという方も不安を抱えながらですね、ワクチン接種に行かなきゃならないということがありますので、その会場が、いかに大丈夫なんだよ、万全なんだよというところが必要でないかなと思うんですけど、どのような方法で行うのかお聞かせ願いたいと思います。
市長。
まず会場の3密ということですが、基本的にはハートフルのを会場とするというふうに決めた段階で、やはりその接種する人数、これは予約ということで調整ができるということと、3密に対しては今までと同じようにマスクの着用や手指の消毒ですとか、あと検温ですとか、そういうことを行いながら、また会場の待機場所はやはりソーシャルディスタンスが取れるようにいたしますので、基本的にはやはりその予約における時間に沿って皆さんが来ていただくことで対応が可能ではないかと というふうに考えているところです。以上です。
羽賀議
員、もう一つ心配なのがですね、市民の方も含めてなんですけども、集団接種においてですね、副反応の関係が結構心配されているようでございます。まあ、副反応も重いのから軽いのからいろいろあると思いますが、まず留萌市のその接種会場でですね、での副反応に対する対応をどういうふうに行うのかと、それから重度の場合、アナフィラキシーがもし発生した場合の対応についてどのように行うのかお聞かせいただきたいと思います。
市長。
副反応の対応ということですが、市といたしましては、ワクチン接種後の副反応の対応として、15分から30分のまず経過観察を行うことということで、その経過観察の待機場所に保健師を配置して、副反応が確認された場合は、医師、看護師と連携して迅速に対応する考えであります。さらに留萌消防組合の救急隊員とも連携を密にしてですね、事前に会場や通路、待機場所、救護室などを確認して、会場スタッフと救急隊員の間で、搬送方法のイメージを共有していくとともに、アナフラキシーの発生を想定したシミュレーションの実施も検討してまいりたいと考えているところでございます。
羽賀議員。
あと先ほど相談の関係で、お話がありました。で、相談業務の関係なんです、相談体制の関係なんですけれども、今ちらっとコールセンターですかというお話があったように思いますが、この相談体制についてですね、まあスムーズにたら多分ハートフルの方にもかかってくることはあるんじゃないかなと思います。ましてそっちの方が多いのかなというこれは想像なんですけれども考えられます。で、この相談体制の中で、まあ、委託をしているということでございますが、この委託のですね、にした理由ったら変なんですけども、相談体制これで十分なのかということをですね、お聞きしたいと思います。
市長。
相談体制の委託ということですが、まずはやはり、市民の不安を解消するということが大事なことで、やはりその専門的な内容を含めて、これは、やはり 全国全土的に対応できるところということで、コールセンター、その中に、留萌市を担当する部署を設けていただき、3月中旬には新型コロナワクチン接種案内センターとして活動していただく状況になります。しかしながら、議員が心配されているような状況もですね、当然、ハトフル内においても、電話等の相談があろうかと思いますが、状況によって答えれることと、やはりその専門的な部分について、コールセンターの方に問い合わせをしていただくように、促していくようなことも必要になってくるのかなというふうに思っています。さまざまなこれから出てくる内容については、多分全国的にも同じような相談内容になってくるかというふうに思いますので、なるべく分かる形で周知していきたいというふうに思っているところです。以上です。
羽賀議員。
すみませんね、いろいろと分からない部分がたくさんあるものですが、具体的にお聞きしておきます。で、先日ワクチンの、ここではないんですけれども、ワクチンの保管冷蔵庫の電源がちょっと不具合があってですね、ワクチンが使えなくなったのかなという報道がありました。で、留萌市でもですね、停電を含めたワクチンの保管方法についてですね、お聞きしたいなと思っております。
市長。
ワクチンの保管方法ということで、最初ファイザー製の
市長マイク、
まずワクチンの保管方法ということで、先般報道もされてたところですが、基本的にですね、当初のそのワクチンの保管としては、ディープフリーザーでないとダメだということと、期間というか期限などもいろいろ制限があったようですが、だいぶ緩和されてきたという状況だと思います。ただやはり、決められた保管方法を維持するためには、停電等の対応に対処するためにはですね、市としては冷凍庫の必要電力に対応できる予備発電機をですね、配備して対応したいというふうに考えているところです。以上です。
芳賀議
員、はい、ありがとうございます。で今ワクチンの関係の保管状況をお聞きいたしました。で今ワクチン自体が来るのが少なくてですね、対応もある程度、余力って言ったら変なんですけども、ある程度いろんなことを考えながら対応していけると思うんですが、これワクチンが2回目、それから高齢者が終わって若い方に移っていった場合につきましてはですね、業務量がかなり煩雑になったり、増えたりすることが予想されるわけでございますが、今の人員体制、先ほどお示しいただきました人員体制の中でですね、この支障なくできるのかどうか、でもし状況がですね、やっぱり分からない部分もあるんですが、人員の関係については今固定はある程度走り出しはいいと思うんですけれども、状況に応じて結構現場が苦しくなってきたと、それからいろんなトラブル、トラブルは生じないようにやってもらいたいんですけども、ものが出てきたという場合につきましてはですね、人員の増強に対してですね、どのようなお考えを持っているのかお聞きいたします。
市長。
事務体制のことについては、やはり、不安な面というのは拭えないのかなというふうには思っておりますが、現状としてはですね、今、議員がおっしゃったとおり、準備段階ということで、今いる人数で対応しております。今後、どのように変化していくのか含め、その状況に応じて対応していかなきゃならないというふうに思いますが、なかなかその正職員のをどう当てるかという部分についても、大変人為的には苦慮しているところであります。今後の状況を見ながら対応できる処置をしていきたいと考えているところです。
芳賀議員。
それとですね、もう一つなんですけども、季節労働者の方々の関係なんですけども、ワクチン接種につきましては、住民票のあるところでの接種というのが原則までいかないんですけれども、その市町村で打ってくださいというふうになっております。で、季節労働者の方、長期に地方に行かれている方も多くいるんではないかなと思いますが、こういうふうに長期季節労働者、長期で地方に行かれている方々の市民への対応はどのようにして行っていくのかなというのがちょっと不安でありまして、何かどういう考えを持っているのかお聞きしておきたいと思います。
市長。
この季節労働者など含めてですね、基本的には住民登録がある市町村ということで、これはやはりこれも全国的なことになろうかというふうに思います。その中でやむを得ない事情がある場合で、このやむを得ない事情というのは全体的にその住民票のないところでもワクチンの接種を受けることができるというふうに全国的にはなっている。ただそのやむを得ない事情というのが例えばその長期入院ですとか長期入所している方とか、災害によって被害に遭われた方、また基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合、など特別な手続きというのはこれはなんか必要ないということになっているそうです。また一方で 出産のために里帰りしている妊産婦、あと遠隔地で下宿している学生、単身赴任者、あと季節労働者も例外的な接種が可能となるということで、接種の際にはですね、留萌市が発行する接種券、それに加えて、その方が住んでいる市町村、住んでいる仕事をしている な状況の市町村が発行する、住所地外接種届け出済み証、というのを持参していただくということで、この届け済み証の申請および発行については、留萌市以外で接種を受けようとする市町村が窓口となるということで、ご理解をいただきたいと思います。
芳賀議
員。今、いろいろと細部にわたって、お聞きいたしました。答弁の方ありがとうございます。いずれにしても走りながらの部分もあるだろうし、事前に準備をしっかり行ってですね、支障のない体制を作るということも大切ではないかなというふうに思っております。で、最後なんですけども、これワクチン接種に最後というのはワクチン接種の部分の最後ですね、接種なんですけども、クラスターの発生等のがの予防でですね、消防職員や市の職員が接種しやすい環境を作るのが必要でないかなと私は思っているんですよ。それで職務宣言の免除制度等の制度があると思うんですけれども、ワクチンの接種時間ですね、1時間あそこまで行って帰ってきて1時間になるのかちょっとわからないんですけれども、そういうことを、利用しながらですね、なるべく多くの市の職員、消防職員がワクチン接種を受けやすい、そういう環境をですね、作った方がいいんじゃないかなと思っております。まず市長のご見解をお聞きいたします。
市長。
優先される職員ということになろうかと思いますが、病院の、事務職、も含め病院、医療関係者、そしてその中に、消防の救急を担当する、隊員だとかも含まれておりますから、当然その接種する病院との調整というのをしながら、時間に必要な場合、また予約方法ですから、消防職員については高級ですとかを使う可能性というのも出てくるのかなというふうに思ってます。今後その体制についてもですね、どうしても職務時間内に、接種をしなければならないということであれば、義務面等を含めて、可能なではないかなというふうに思ってます。また一般の場合になったときは、また今後その当然接種時間ですとかさまざまな問題が整理されていく中で、この職員の接種についての時間等の休暇の取り方についても整理をさせていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
芳賀議
員。今は私話、消防の救急の関係は優先という形で、よろしいかと思うんです。で、市の職員関係は当然順番があるわけですから、その中で現状の中でいくと、勤務時間中にハートフルにですか、接種場所、集団場所がそこ一箇所ですから、そこに例えば30代40代50代職員いますよね。で、ワクチンを打つ件が来ました。ある程度やっぱり今度そこへ行って戻ってくるという、行って打ってもらって戻ってくると、職場に復帰するという形になるわけですから、そこの扱いについてはですね、担当の方でですね、しっかり考えていただければいいのかなというふうに思います。これ結構人数も多分かなり多くなってきている時期に、そういう市職員の接種が多分かかって一緒にかかってくると思いますので、取り扱いについてですね、ぜひご検討いただきたいなと思っております。で、続きましてですね、差別防止に関する事項でございます。 新型コロナウイルスによる差別、全国的に見受けられます。で、本人や家族、濃厚接触者、病院、福祉施設、学校などの、まあ、広くその影響が広まっております。また今後の関係なんですけれども、ワクチン接種後においても、接種した人、接種しない人、接種できない人のですね、社会的差別というのも、これ、また懸念される状況にあります。で、まあ、この機会なんですが、新型コロナ差別防止に関する、まあ、理念を定めた条例制定等についてですね、広く周知、それから差別をしないというもののですね、研究や検討というのは考えていないのか、お聞きいたします。
市長。
まあ、本当に、そういう差別防止に対する理念を含めた条例制定が、まあ、必要でないかというふうに、考えること自体が、ない方が非常にいいとは思うんですけれども、やはり 今の現状でいくと、非常に、まあ、そういうことが起きていると。で、実態としてはですね、道内においても条例を制定しているところがあるというふうに聞いておりますが、ただそのほとんどがですね、まあ、この令和3年の2月3日に、まあ、国会において可決成立しました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正する法律の施行前ということでに、まあ、その条例が制定されているということで、この条例の法律の改正によってですね、少なくともその差別的な取り扱いの防止に関する規定というのが設けられているということも考えて、まあ、市としてはその新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、まあ、市役所の役割として新型コロナウイルス感染症の感染者や、まあ、その家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないようにですね、啓発活動に取り組んでまいりたいというふうに考えております。まあ、現在、条例の制定については、必要ないものと考えているところでございます。
芳賀議員。
現状は、まあ、そこまで条例制定するまでないということでございました。で、まあ、条例制定も、もう少し広い部分考えますと、まあ、障害者の関係の差別の関係、男女差別とか、それから今、たまたまコロナの関係の差別問題がクローズアップされているわけですが、差別全体をですね、それぞれの法律の中には差別は禁止防止っていうのは結構載って歌っている法律が結構多いですが、ただ留萌市として横断的にですね、その差別に対して、防止していきましょうと、差別をしないような町を作っていきましょうというようなですね、条例も一段階進んだ中では考えるんじゃないかなというふうに私は思っております。で、今回はコロナの関係だけの質問となっておりますので、今後もですね、もしそういう機会があればですね、そういう留萌市が条例を制定していくというふうにですね、いろいろ研究していただければなというふうに思っております。で、これはちょっと答弁はいらないです。で、続きまして都市再生の展望の関係なんですけども、先ほど都市再生の関係で、ご答弁いただきました。で、計画作成にあたりまして、まあ、都市機能の増進、それから立地の適正化に関する施策との連携ですね、で、まあ、観光の振興に関する施策との連携ということがについてですね、どのような見解をお持ちなのかお聞きいたします。
市長。
まあ、まあ、都市機能ということで、さまざまな施策の連携、また観光振興に関する施策との連携ということですが、まあ、地域公共交通計画には当然その、まあ、都市機能の増進に必要な土地の適正化に関する施策との連携、また その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際しての考慮すべき事項を記載することに、努めるものとされておりますので、計画の策定にあたっては、公共施設の立地誘導のほか、道の駅留萌の開業を契機とした新たな観光誘客を図るためのグランドデザイン作りとの連携も図りながら、進めてまいりたいと考えているところです。以上です。
羽賀議員、マイク。
地域公共交通計画の中では、先ほどのご答弁いただきました留萌市内のですね、公共交通の在り方を含めて議論されてやっていくということでございました。で、この計画なんですけども、作るときに、前提ったら変なんですけどもね、今留萌市の場合は JR 留萌線の関係の部分的廃線についての議論がそれぞれされておりまして、市長もそれなりの決断をしているように聞いて、この間議論になっております。で、この計画にはJR の留萌線でなくてバス転換後の市内の住民の移動、市内移動また変わると思うんですね、 JR ないことに。で、もう考えられるんですが、この計画の前提としてですね、どういうふうな選択でいくのかなと、要するに JR の方はもうないものとしての計画作成なのか、それともあるものとして作っていって途中で状況を見ながら計画を変えていくのか、現時点の考え方についてお聞きいたします。
市長。
この公共交通計画と、JR 問題、やはり、切り離せないのかなというふうに思っています。ただ、作り方としてはさまざま方法としてはあるとは思うんですけども、やはり今後のこの公共交通、特に、バス事業を守っていくということも含めて、また先ほどの答弁の中でも、その町の中のやはり道路網の改正等によっての市内の循環含めてですね、検討していかなきゃならないということと、一つ大きな、これは JR に関わることで大きな点というのは、この公共交通の計画の中に、やはりその留萌から市外に出る路線、このことも触れるのか、また例えばその経路にある地区と一緒に広域的な計画を作るのか、この視点でさまざまちょっと計画の作り方が変わってくるということで、例えば単独留萌市が単独で作って留萌旭川間で、その場合にどこも経由しないでまっすぐ行くという計画かもしれないし、留萌は高規格道路を使いながら、チップによりますよ、深川によりますよっていう作っていく計画もあり、その作り方によって広域の計画とやっぱりこういろいろ変わってくるということもありますから、そこで非常にその JR の廃線問題という部分も大きく今後のスケジュールに影響してくるだろうというふうに考えております。いずれにしてもやはりその市民の足を守っていくための計画になろうというふうに思ってますので、今後いろいろな状況を想定しながら計画を進めていきたいというふうに思っております。以上です。
4番、羽賀議員の質問を終わります。